おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
香奈、つかみでね、今聞いたお話があるじゃない？
はい。
世の中理不尽だなと思うことがあるんだけど、その理不尽さから立ち直るためには、別の言葉が必要で、人間って少し誤解するぐらいのエネルギーがないと。
誤解するにもエネルギーは必要ですからね。
自分の納得のいかない理屈で、人間の生き死になんかをこう目撃しますと、人間ってのは倍ぐらい傷つくもんでありますけども、それでもなんか人生を否定してはいけないと思うんですよね。
はい。
人間というのは、そういう意味で結論を出してはいけないような気がするんですよ。ちょっと今話が極端なところに行っておりますけども、最近私も年齢を自覚するようになって、
はい。
時々、カクッとパワーダウンするときありますな。
あ、そうですか。
よくないなと思う。だけど、暗い話ってのが、巡り巡って元気の出る話に転ずる一瞬の誤解の間ってのがあるのよ。
一瞬の誤解の間。
うん、暗い話が噛み締めるうちにだんだん愉快になってくるっていう不思議な、その人生の味わいってのがあるんですよ。
はい。はい、
そんなのも、この番組で紹介していきたいなというふうに思うんです。で、この鈴木さんの鳥の話が何が面白いかというと、この人ものすごく前向きに、ただひたすら自分の仮説にのめり込んでいく。これも逆の意味で言うと、誤解する力なんだよね。鳥には言葉があるっていう。その証明のためにこの青年は、その恐れずに踏み出していくわけなんですよ。で、はい、月曜日にお話しした、じゃあじゃあ、蛇だという、その観察。上空からカラスが襲ってくるっていう、ピーツジジジっていう、この警戒音二つ、地面から、下から、上から、これを使い分けてるっていう、これを観察の結果、やっぱり必死になって英語で論文をお書きになったんでしょうね。これがね、アメリカの雑誌等々で送ると、この観察論文を、そうするとアメリカ科学アカデミーというところに送りますと、なんと審査の結果、エレガントっていう、最高評価をもらうんですよ。
すごいですね。
ああ。で、彼の研究は、アメリカ科学アカデミーが注目したということで、ナショナルジオグラフィック、そこの雑誌社が、取材にやってくるという、
うん。
この言葉があるぞっていう大発見。これだけでも、鈴木さんは人間の持っている歴史をひっくり返したんですが、彼ね、さらにすごいことを言い出すんですよ。何を言い出したかっていうと、それが言葉である以上、文章になっているはずだっていう。
いやいやいやいやいや、そこまでではないでしょう。ね、
これは、ピーツ、ジジジが警戒してならば、それは文章としてあるわけで、ピーツ、ピーツだけ聞かせると、四十からはあたりを懸命に警戒する。次にジジジを聞かせると集合する。驚くべきことに、ジジジ、ピーツピーにすると、四十からは何の反応もしない。
なんで？
さえずりを入れ替えると反応しなくなる。
文章になってるから。
そうそう。これをね、観察の結果気づくんだって。ということは、
はい。
これは文章になっているからではないかっていう。この仮説にたどり着いてしまったんですよ、彼は。
はい。
問題は何かと、これをどう証明するかなんだよな。
そうですね。
どうしたと思う？面白いの。
また結構原始的なやり方です
か？ものすごく原始的。
はい。
彼が考えたのは、コメディアンのルー大柴がやる方法。
え？
ルー語を四十からに聞かせて、ルー語になってもその意味を理解しているかどうかを四十からが証明。で、ルー語とは何か。
はい。
問題そこだよな。
はい。
ご存知ですね。
アームがアップする。
そうです。コメディアンルー大柴の英語混じりのことわざギャグ。やぶから棒をやぶからスティック。
はい。
寝耳に水を寝耳にウォーター。
はい。
これ我々は聞いて日英がごっちゃ混ぜになってるんですけど笑うんですね、
はい、
なぜ笑うか、言葉は入れ替わってるんですが文章になってるんで、あ、この意味だなと、
うん、
著者はこれをさえずりに置き換える。
え、どうやるんだ。
四重からのさえずりをルー語に置き換える。ピーツジジジ、警戒してをジディディに置き換えて、二種類のさえずり、ピーツジジジディというルー語のさえずり。
それルー語なんですか。
ルー語になってる、種類が違うわけだから。
あ、日本語と英語みたいな
もんですね。そうそうそう、それと同じように四重からと小柄かな、小柄の使う言葉をはめ込んでやるわけ。これが通じるか否かでありますが、はい、この続きまた明日のモナリタの上で。